東京 FM デジタルフォーム Future Picks with Yuri Sasagawa。
2月21日土曜日、時刻は夜8時になりました。デジタルフォーム Future Picks、 パーソナリティの笹川ゆりです。さあ、2月も後半に入り、ミラノコルティナオリンピックも明日で閉幕ということですね。昼夜逆転で応援されたという方もいらっしゃいますでしょうか。見てるとやっぱり雪山に行きたくなりますよね。我が家結構奥志賀高原、長野の奥の奥志賀高原に行くことが多かったりするんですけど、つい応援してるとスキーしたくなっちゃうなという今年の冬になりました。さて、この番組ではデジタルシーンのフロントランナーをゲストにお迎えして、私たちを待ち受ける未来の社会についてお話を伺っていきます。写真、ピクチャーの略であり、デジタル画像の最小単位ピクセルを意味するピクス。未来の礎を築く各分野のトップランナーの方々とともに、未来の情景フューチャーピクスを覗きに行きましょう。今日は先週に引き続き、株式会社アイマ代表取締役 CEO、 メディアアーティストの三浦亜美さんをお迎えします。AI と伝統産業の融合から、さらに AI アートの世界、そして未来の社会課題解決について伺っていきます。デジタルフォーンフューチャーピクス、どうぞ最後までお付き合いください。
デジタルフォーンフューチャーピクス。 This program is brought to you by デジタルフォーン。
デジタルフォーンフューチャーピクス、改めまして笹川ゆりです。デジタルシーンのフロントランナーをお迎えするこの番組、今日は先週に引き続き、株式会社アイマ代表取締役 CEO、 アーティストの三浦亜美さんをお迎えします。三浦亜美、愛知県名古屋市出身。大学時代に起業し、事業譲渡した後、マイクロファイナンスを立ち上げるため単身世界一周の旅へ。帰国後、株式会社サンブリッジにて海外クラウドサービスの日本進出支援、インキュベーション施設の立ち上げなどに従事、2013年株式会社アイマを創業。メディアアーティストとしても活動中。先週はですね、 AI シラウオとか AI にまつわるビジネスの話を伺ってきたんですけれども、はい、今週ちょっと三浦さん、アーティスト、メディアアーティストの制作にも取り組んでいらっしゃるということで、はいはい、今度ちょっとアートの世界に連れて行っていただきたくてですね、はい、どんなアートを中心に制作されてるんでしょうか。
はい、私実は2歳からずっと音楽をやってまして、はい、でお家にもグランドピアノあって、時間が空いたりフラッとするとパッと座って弾いて、なんかどうしようって悩んでるような感じで、常に何かしらを表現するっていうのが好きでなんかやってるんですけれども、
でも確か ご家系で言うとかなりアスリートですよね。
アスリートですね、アスリートですね、はい、父も体操選手でしたし、弟も水泳選手ですし、
はい、そんな中亜美さんは音楽、
身体性によりきってる家なんだろうなっていう気はしますね。
身体性で言うとね、まとまるのか、
はい、光弱いですし、音にも弱いですし、逆に言えば絶対音感もあるし、うんうんうん、本当に感覚値として強いものっていうのはすごく、まあ、本当に身体性側の家だなっていうのは、親族に会うためにいつも思うんですけれども。あ、
そういうもんですか。
そうですね、みんな強いですね、そういった意味で言うと。
私も夫がフェンシングやってた太田由紀というもので、亜美さんともね、よく会っていただいてますけど、アスリートの遺伝子を持った子供っていうのにすごい興味があるので、ちょっとまた別でそれをお話聞かせていただいてもいいですか。
ぜひぜひぜひぜひ。
すいません、話を遮っちゃったんですけど。そっか、だから意外と音楽に根ざして育ったと。
実際私自身も、多分普通の家ではないと思うんですけど、寝る前になんかブリッジ返しとか後方ブリッジとか前方ブリッジとか一通りの種目をしてからじゃないと寝かしてもらえないとか風呂の中でずっとストレッチがあるとか、鉄棒とかあると父親なんか大車輪してるとか今考えるとあんまり普通の家じゃないかもしれない。
アミのパパすごいみたいになるよ、なりますよね、子供たち。
アミパパやばいですね。
そっか、だからこう、まあ、なんそれぞれ皆さん一芸に秀でた家庭環境で育って
その中で、実際私自身もレーシングカートも今でもやってますし、先週も話したように車でパッと出かけちゃうぐらいの、うんうん、やっぱ謎の鬼の体力はあるわけですよなのですごくそういった意味で言うと体系の家ではあるんですけど、実際アーティストもそうなんですが、結構もう体力勝負、気合勝負なところっていうのはすごくあるなと思っていて、表現したいっ ていう思いが強い人がやってるなと思っていて、アートって私の中ではですね、先週も言ったようにこのこうあったらいいじゃんっていうのを問いを世の中に対して作品っていう、まあ、この何かしらのメディウムを使ってですね投げかけるっていうことをしてると思うんですよね。でそれをどういうふうに見せてくれるかっていうのは、いろんな方々が、先ほど申し上げたようにセンスのいい人たちがその合間を取り持ちながらやっていくと思っていて、でうちの会社、私自身もそうですし、私のチームもそうだし、私自身の活動としてもそうなんですけれども、起芸っていう言葉と文化工学っていう言葉ですごい大事にしながら動きをしてまして、普段でその起芸っていうのが起業家の起に芸術の芸、
うん、
で、
うんうん、
私自身はアート作品であるとか、先週お話をした AI 白王とかじゃないですけれども、このこうあったら高付加価値化、一次産業に高付加価値化できるじゃんっていうところを表現するっていうので AI 白王をやってますけれども、こうあったらいいじゃないっていうのを起芸っていう、起業家と芸術家のこの一文字ずつ、起芸家として問いかける、でそれをチームとして文化工学っていう言葉を使ってるんですけれども、文化、センスのいいものの積み重ねが文化で、で科学が再現性だとすると、工学っていうのは再現性のある仕組みだと思うんですね、うん、なので文化工学っていう言葉でそれを再現性のある仕組みに変えていく、この今っていう瞬間を大事にしている人たちの合間を取り持つ仕組みとして、起芸っていう言葉と文化工学でやっていこうと、うん、でその中の起芸っていうプロジェクトに AI 白尾もあれば、 AI で作品を作るっていうのもあって、
はい、
でそのアート作品を通じて世の中に問いを投げかけ続けてるっていうのがやってることですね。
なるほど。あの AI ミューラルという作品があるということで、はい、ちょっと動画とかも私見させていただいたんですけど、はい、なんだかこういろんな人の感性とかを読み取る、で最後書き出すみたいなことなのかと思ったけど、ちょっと理解できてないかも。
あ、ですね、はい、これは2018年に作った、うん、で2019年に展示した作品なんですけれども、うん、ちょうどですね AI でお酒、 AI 酒をやってたタイミングとかで、うんうん、この酒の表面がどうやって膨張してるかとか、
はい、
どう割れてってるかみたいな画像で撮りまくってた時に、
うん、
まあ、当時の AI って今ほど発達していないので、うんうん、境界線を探すみたいなこととかを一生懸命してたんですね。写真とか、まあ、ここの風景とかもそうなんですけど、うん、ここに人物がいて後ろは背景で、うん、目の前にマイクがあるみたいなことはですね、うん、パソコンさんからすると AI さんからすると全部01との世界ですよね、
はい、
プログラムの世界です、
うんうん、そうですね、
だから見えていなくて、
ええ、
ただそこの境界線が何なのかっていう特徴を取るっていうことをですね、うん、できるような AI を開発、その AI 酒の時にしてたので、
立体側理解できると、
二次元側ですね、画像ですね、うん、その時点では、うん、でその時にこの先、まあ、二次元といえばこう絵画とかも二次元だし、うん、人類最古の芸術って、うん、ラスコーの壁画だよって私たち授業で習うじゃないですか、うん、誰も平面ですよね。でそれでまあなんかこのアート、うん、まあ、よくあるアート作品で分かりやすいその二次元の絵画みたいなものっていうのは、平面のものに関してはもしかして AI で描けるんじゃないのって、まあ、その時ももうギャンとかで描いてる人たちはいたんですけれども、ロボットアームとか使いながら価値があるものを描き続けられないかなって思ったんですね、うん、で、まあ、先ほど申し上げたラスコーの壁画って牛とかなんか馬みたいなのが書いてあったりとか、うん、何か動物が書いてあって、はい、人のモナリザとかではないわけですよ、
うんうんうん、
ってことは昔から何かに突き動かされて、当時、
はいはい、
こんなの食べたぞとかね、こんなの狩りで取ってきたぞ、俺すごくないかとか、私これさばいたのよみたいな、うちの旦那これ取ってきたのよみたいな、多分その価値があるものを
確かわざわざ書くんですもんね。
ってことは仲間を欲しかったりとかね、こんな大きかったから気をつけろとか、
はい、
こんな大きいもの取れるんだからっていう、ってなるとそれに近いことを根本的に人類は最初、残念ながらこの愛の絵ではなく、
ええ、
あの綺麗な女性の絵でもなく、うん、やっぱ食べるところだったんだろうなと思って、うんうん、でその今の人間にとって食べるために価値があるものみたいなのを、そのまずは言葉としてリスト化して、うん、世界中からその画像を撮ってくるっていうプログラムを書いてまず、でそれを、まあ、本当にあのこの世っていうのは結構 パソコンの中っていうのは汚れていて、もうポルノとかもいっぱい出てきちゃって、うんうん、そういうのは私の神の手で削除して、はい、本当はそれも残さなきゃいけないんだろうなと思ったんですけど、すごく割合的に多かったので、ちょっと削除させていただきながら、うん、その価値があるものとして世界中から学習してきたというか撮ってきた画像をですね、この画像のどの部分に価値がありますかっていうのを改めてその AI にぶち込んで、
はい、
でそれでこの価値があるよっていう線の部分をそのロボットアームで描き続けると。
そういうことなんですね、
はい、でそうするとペンで書いてるから、ペンがねカスカスになったりとかしたら変えてあげないといけないんですよね。
あそこはアナログでね。
そうで、はい、描き終わった時もピーって音がして、うん、なんか止まるんですよ勝手に、そしたら変えてあげないといけないですね、紙というか書いてるもの、うんうん
はい、
なのでそれを貼ってあげなければいけないということで、実はクリエイティブなことって人間だけが本当に楽しんでやらなかったら、うん、それっていうのは全然 AI にも置き換わるし、そうした時に実は身体性の方がペンを変えるためのロボット開発の大変そうじゃないですか、
はいはい、
で出来上がったって判断して、でそれを紙を押さえてるものを取って、うん、でそれを壁に貼りに行くロボットって作るの大変そうじゃないですか。
確かに、はい、
それだったら時給ね1000、2000の方を雇った方が、多分ロボット
開発よね、
そう、うん、ロボットよりも安くつくよねっていうところで、実はそのクリエイティブに関しても AI が入ってくるとどう変わるのか、で人間の身体性ってどれぐらいの価値を持ってるんだろうかとか、いろんなことをですね AI が書いたものが、例えばネズミの有名なキャラクターらしきものだった時に、はい、私たちっていうのは境界線を取りなさい、で価値があるものを世界中から拾ってきなさいっていう指示を出してるんですよね、ってなった時に AI さんがそこを汲み取った時に、それは著作権は誰が責められるのか、
それって実際価値のあるものを拾いなさいって指示をして AI ちゃんが頑張った結果、なんかアミさん的に見て価値のあるものたちがやっぱり描けてたんですか。
まあ、やはりですね、残念ながらこの選んでくるものがパリピな写真とか、あとはすごく大金持ちの写真とか、先ほど申し上げたように著作権が厳しいようなアニメのキャラクターが出てきたりとか、あ、これ稼いでんだなとかみんなから支持されてるんだなとか思うようなことがたくさんあったんですね。でそこの境界線を上手に取れてるかっていうのは、結構境界線は上手に取れてて、実際それを描き続けてるロボットアームを見るとすごくシュールな気持ちになってきてですね、
はい、面白いですね。 AI を用いたアートをも制作されているということで、
はい、
ラスコーの壁画まで遡ってその概念を掘り出して定義するっていう、その作業をちょっと横でずっと見てみたかったなとも
うぜひぜひうち、もう本当にこの作品もそうですし、その次の作品もその次の作品もで、今またちょっと新しくいろいろやってるんですけれども、現場に来ると想像以上に泥臭くホームセンターに行ったりしたりとかしながらやってるのでいつでも遊びに来てください。
ちょっとぜひ伺わせていただきたいです。今教壇にも立たれているということで、
はい、
どんなところで教えていらっしゃるんですか。
はい、デジタルハリウッド大学っていうところと、筑波大学で教えてますね。
どちらもやっぱり AI の授業なんですか。
そうですね、 AI をどうやって社会実装させていくのか、でやはり社会実装させていくっていうのはシステムを知ってるだけではなくて、社会がどういう形で動いているのかとか、人側のこのルールの部分を見ていく必要があって、そういったところを組み合わせて最先端技術をこうどう実装させるのかっていうのを学生と議論しています。
でもやっぱり今の大学生の方々って世代で言うとね、それこそなんかデジタルネイティブ、 AI ネイティブとも言えると思いますけど、
は
い、
まさに
皆さん息吸うように使えるのかななんて思いますが、今の学生さんたちってどんな感じですか。
そうですね、結構本当びっくりしたのが、やはり少し前もですね発表を聞いてた時に、それ誰に聞いたのというふうに聞いたらですね、 AI におじいちゃんおばあちゃんのふりをしてもらって、でその人に聞き、その AI に聞きましたと、
はい、
すいません、おじいちゃんもおばあちゃんもご存命でいらっしゃいますって、もうここまで出かかって人に聞くより AI に聞く方を選ぶのみたいな、そこがちょっとびっくり本当にしながらもですね、そういうその価値観、そういうコミュニケーションの取り方をしてるんだなって改めて私もすごく学び深い事象でしたけれども、
それってなんかこう、例えば自分が大学時代にまあ論文卒論とかいろいろ提出するべきものがありますけど、はい、それってまあ AI 使っちゃダメだよって っていうことはないじゃないですか。ないですね。多分、うん、だけどなんかどこまで使うかとかどうやって使うかって、うん、その学生さんによってだいぶセンスが出るというか。
そうです、おっしゃる通りです、う
ん、なんか使い方って結構逆に今選択肢がありすぎて難しそうだなって思うんですけど。
まさにまさに私たちが子供の頃とかに昔知恵像とか分厚い何かがあって、
はい、
でやはりそれが辞書を引いて勉強してるから、うん、なんか覚えてたよねって言ってたおじいちゃま方もおばあちゃま方もいたり、まあ、先生もいたりしたじゃないですか、はい、っていうところからこのググってだなんてって言われてる世代から、うん、次は多分この AI を使ってなんてっていうところの、うん、まあ本当にそういう対立が生まれないかなってちょっと思っちゃうぐらいに実際今起きてる若干のギャップを感じる部分としてはやはり学生さん含めて AI で出てきたものを人間側が判断する、人間側が評価する、
はい、
そういうところが出てきていて、でもその AI でできることって最終的にはなくなることだったりするのと、うん、まあ、そもそも失敗ができる学生時代に失敗をせずに整ったものを出してきて、どこの部分がわからないかの確認作業ができないとなると、そもそも学習ってなんだろうとか、うん、まあ、なのでそういったところを含めて、まあ、大学の先生たちも学生さんも含めて学ぶとは何なのかっていうのが改めて問われてる時代が来てるなと。
確かに AI を一部使ってもいいんだぞと思いながら自分の反復練習みたいな学びも含めてやってくって、はい、どこまで AI 使うってすごい難しいですね。
やっぱりこの型みたいなところっていうのは、うん、少なくとも昭和世代の人たちがその型を持った上でアレンジをして形を変えて時代に合わせてお仕事だったりとか、うん、社会生活を営んで家族とコミュニケーションを取ってるっていうところの人たちがいるうちは、うん、もしかしてその型っていうものをある程度若手の方々も型を得るまでのところ部分までは一緒に、その昭和世代とは言わないですが、うん、その型がある世代とコミュニケーションを取りながらやっていくっていうのが大事なのかなっていう気はしますね。
うちも今6歳の娘がいて公文やらせてて、はい、漢字をね、あの山川みたいな書き始めてるんですけど、はい、AI があるから別に漢字って書けなくても困らなくないって理論もあるけど、それはかなり極論だとは思うんですけど、うんうん、でも書けた方が読めた方が良くないって思うところがあったり、うんうん、なんか何をどう考えて親としてもどういう教育のチャンスを上げていっていいかがね、難しいなと思います。そうです
ね、おっしゃるように私たちもほとんど鉛筆で書かなくなりましたよね、うんうん、そうなった時にあの漢字の練習何だったんだろうって思いつつも、はい、美術館行ったりとか、例えば象形文字みたいなね、このヒエログリフみたいなの見た時にとか、うん、そのあ、私たちの国には漢字でこうやって形を文字みたいに残そうとしたような祖先がいたっぽいとか、うん、日本でこうやって魔改造されたっぽいとか、こんだけ圧縮されてる情報が漢字に起きてるんだとか、うん、やはりこの英語の本を読んで、まあ、日本語の本を英訳すると本が分厚くなるってよく言いますよね、
はい、
でいう中でどれだけどこの部分が圧縮されてる情報を入れてるのかっていうのは、多分そこを知らないと、その比較ってそもそもなんで村上春樹こんな分厚くなったんだみたいなことは知らないし、多分その世の中をどういう視点で見ていると楽しく、よりワクワクして興味津々にいけるかみたいなのが変わってくるよねっていうことを子供のうちからちょっとずつでも伝えられると。
ああ、いや、その視点もメモメモって感じです。
それはすごく思います。
いや、本当にいろんな価値観がありますけどね、
まあ、でも本当学生さん、先週の話にもあったようにですね、はい、うん、学生さんとってもいい人が多いんですよね、
うんうん、
素直で、
はい、
本当に社会のため、人のためみたいなことを普段常日頃から考えている気がするので、まあ、そこのいい部分と、多分そこの今はまだ失敗していいし、うんうん、なんでなんでなんでって型の部分を、めんどくさいけど千本ノックやっといた方がこの後がさらに面白いんだぜみたいな、
う
ん
う
ん、
確かに
そこを伝えていけると、うん、なんか私たちが年を取ってってもなんかやれやれみたいなことを言わずに、うんうん、みんなであ楽しいねみたいな、
うん、
そんな状態になれるんじゃないかなって気はしますよね。
確かに AI とうまく付き合ってチャンスとかチャレンジとか失敗の場だけはね、どんどん増やしていけると
本当そう思います。
いいのかなと思いました、はい。そしてこれいつもゲストの方に伺ってるんですけど、亜美さんの頭の中にある、はい、こう近未来の風景、ちょっとせっかくなんで AI のことを絡めて教えていただけますでしょうか。
よりですね、自分がどうしたいのかっていうのをきちんと意識していないと、これまで以上に意思決定を周りが、これまでだったらちょっとね 買うつもりなかったものアマゾンがリコメンドしてきたぞぐらいのそれぐらいのものだったりとか、うん、A 地点から B 地点行くときに、私は今日は本当はこの日向を歩きたかったけど Google マップがこう言ってるから最短ルートだからこっちよみたいな、それぐらいかもしれないけど、その日向を歩きたいみたいな強い意志がないとですね、うん、多分いろんな意思決定も含めて気づかぬ間に起きている状態になっていくと思います。なのでその自分がこうあったら笑顔でいられる、楽しいぞみたいな、そういう瞬間、これを食べてると美味しいと感じれるぞ、この人といるとなんか笑顔だぞとか、なんかドキドキするぞとか、そういうその言葉にならない側の感覚みたいなものを大事にして、でそこに向き合って意思決定を自分でしてるよねって、もうメタメタに思いながらですね、メタ認知すごいグワーって上の方に上がってっていただきながら自分がしたいことに向き合っていくのが多分すごく便利なものも使いながら、でも遊びがある楽しい、本当に働くことだけではない時代が来る気がしますので、そうなった時により楽しくいれるんじゃないかなって思いますね。
いやすごい刺さりました。確かに AI 時代こそ五感を研ぎ澄まして、はい、生きる、
まさに
肝に銘じて AI 楽しみながら生きていこうと思います。
はい、
本当にあの2週にわたりいろいろ教えていただきありがとうございました。皆さんの活動、今後皆さんぜひご注目いただければと思います。またお話できるの楽しみにしてます。ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
デジタルテクノロジーは世界を変えていく、お客様を社会を輝く未来へと導いていく、デジタルホルンは革新的なテクノロジーとデジタルの力で、これからもお客様のビジネスの成功のために挑戦を続けていきます。
私たちのデータ分析コンサルティングは、売上拡大やコスト削減効果の高い分析結果をスピーディーにご提供しています。また分析だけではなく、作業の自動化やクラウド上でのデータ分析環境の整備、運用体制構築など広範囲のご支援を推進し、高い評価をいただいています。
お客様にとってかけがえのないパートナーへ、データ分析、SaaSの導入、クラウドサービスの活用、そしてアジャイル開発やノーコード・ローコード開発など DX の提案から導入、その後のサポートまで、お客様のビジネスを成功に導き、共により輝く未来を創造していきます。共に前へ、時代を前へ、デジタルフォルン。
Digital Foreign Future Picks with Yuri Sasagawa。
デジタルホルン Future Picks、 今日は先週に引き続き株式会社アイマ代表取締役 CEO、 アーティストの三浦亜美さんをお迎えいたしました。この番組ではあのメインテーマが DX ということで、やっぱり AI をどう業務に使っていくかとか、会社の中でどう取り込んでいくかという話がいつも多いんですけど、やっぱりアーティスト目線での AI の話、こういう概念だと面白いとか、こういうふうに想像していったら面白いという話をいただくと、ちょっとますますワクワクしてきてしまいました。三浦さんの活動本当に多岐にわたりますので、ぜひいろいろと調べていただけたら面白い情報が入ってくるんじゃないかなと思います。デジタルホルンフューチャーピックス、お相手は笹川ゆりでした。
デジタルホルンフューチャーピックス。 This program was brought to you by デジタルフォルム。